人に夢は生まれ、人は夢を生きる。夢の力。
When you touch that, touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart.
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。今夜のお客様は友人でもあり、仲間でもあり、ボランティアのパートナーでもあります、ドイツ国際平和村の宍倉妙子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段は妙ちゃん、ちいさんの、
はい、
ね、うん、というニックネームで。
不思議です、こう面と向かって話しているのが。
そうですよね。妙ちゃんは平和村は何年目ですか？
私は今8年目です。2004年に、ドイツ平和村の方に行って、今ちょうど8年目になりました。
正式にはドイツ国際平和村ですが、もう私たちは平和村という呼び方ですね、はい、
そうですね。
妙ちゃんのいる平和村のことを伺っていきますが、簡単にドイツ平和村の説明をまず私の方からしてみますね。
よろしくお願いします。
はい。まだまだ地球上ではたくさんの内戦紛争があります。そこで傷ついているのは罪のない子どもたちです。地雷とか、空爆、ナイフ、バーナなどなどの戦争の武器で子どもたちは瀕死の重傷を負っています。主にアフガニスタン、アンゴラ、グルジア、アルメニア、ウズベキスタンなどなどですね。その国に住む傷ついた子どもたちを親から、結果的には離してですね、一人でドイツに来てもらいます。そこで無償で何度も何度も治療、手術を受けます。そしてリハビリができるようになりましたら、ドイツの平和村という施設に移動して暮らします。そこにはたくさんの子どもたち、大体200人ぐらいですかね。
はい。
そこでリハビリをして日常生活を送ることができるようになったら、また母国に返すという活動を募金のみで運営している施設ですね。はい、活動団体です。それで大丈夫ですか？
大丈夫です、バッチリです。
なぜボランティアに行こうと思ったの？その時は、もう会社員、社会人
辞めて、社会人4年目でした。人の採用する人事の仕事をしてたんですけれども、なんとなく自分が人を判断する立場ではないっていうのがすごく感じていて、パッとしたすごい強い思いがあったわけではないんですけれども、ここに行ったら自分が必要とされるかだろうっていう確信があって、その時誰かに必要とされたいと思ってたんですね。頼られたいと、その時今から思ったらうぬぼれなんですけど、頼られる存在でいたいと思ったのが行ったきっかけです。
決してうぬぼれではないんでしょうけれども、会社員勤めをしていて、このままでいいんだろうかっていう。
そうなんですよね。悩んで3年間悩んで4年目に入って、丸4年間働いて、ちょうど切りよく、詳しく知らずにボンと飛んでいって、はい、
その思い切りというか潔の良さは何だろう？
何ですかね。
何とかなると思った。妙ちゃんはドイツ語はできたんですか？
私は最初に行った頃は全くドイツ語が挨拶程度で、やっぱり子どもたちともそうですし、スタッフともすごくもう言葉の間違いで苦労がありました。最初は。
でも本当に会うたびにペラペラになっていって。
全然です、未だに。
今のボランティアさん、若い人たちは前もってドイツ語を勉強している人が多いですよね。
はい、今はもうドイツ語が条件になってしまったので、なっているので、はい、ドイツ語ができる条件で来ています。
今だと妙ちゃんはいけませんでした、
ね、はい、いけませんでした。私が平和村に到着した時がちょうどアンゴラの援助飛行の直後で、無給料で、 子どもたちの部署で子どもたちのお世話を朝から夜までしてます。3シフト制で、
はい、本当走り回ってますよね、はい、掃除洗濯、お食事の準備、おむつ替えたり、シャワー浴びさせたり、寝かせたり、一緒に遊んだり、はい、ね、教育したりと、
はい、
もう一日中親以上の忙しさですよね。うん、そうですね。
はい、一人で子供がだいたい20人から25人は担当するの で、
みんなどこかしらに大怪我をしてますから、
はいはい、
その消毒したりとか包帯巻いたりとかね、うん、その準備もあるし ね、はい、お手伝いもあるし、
はい、一人一人の怪我の状況を把握するのもボランティアさんの仕事
ね、
はい、まだ治療を受けてない子供たちがたくさんいたんですね。
うん、これこんな怪我でよく生き延びてるなっていうのが正直なところですよね。う
ん、本当にその通りです。こんなに細い足で、あの貧困でお腹が膨れちゃうっていう症状を本当に目にして、ちょっと転んだだけで折れてしまう骨の状態、
そして銃で撃たれたりとか、うん、地雷を踏んだのがもう何ヶ月も前で、
うんうん、
そのまま放置されていたという子どもたちですもんね。はい、
うん、
で子どもたちはもちろんドイツ語ができないでドイツにやってくるでしょ。うん、
はい、1歳にもならない子供を親元から離して連れてくるっていうのは本当に大変な仕事で、でも来ないと生きていけないから、どうしてもしなくてはいけない作業と言ったらおかしいけど、離れなければいけないんですけど、やっぱりドイツに着いた子供たちを見ると、なんで来なきゃいけなかったんだろうっていつも思います。ずっと泣いてる子供たちを見ていて。
赤ちゃんから15歳ぐらいまでの子どもたちが部屋村で生活していますけれども、はい、まだね、理解できない子どもたち、まだまだ親に甘えたい小さな子どもたちね、
うん、はい、もう母国語を最初に話さないで話すこと、一番最初に話し出した言葉がドイツ語っていうのがなんかすごく複雑なんですね、いつも。
そして親の顔も覚えてないですもんね。
そうなんですよ。帰った時に、あの逆にスタッフの方にしがみついてしまうという状況もあって、もうそれを見るのがすごくしんどいです ね、
パパやママも切ない ね、うん、命のために話したんだけれども、ね、
う
ん、
帰ってきた時にちょっと距離感を感じてしまうシーンを見るとやっぱりすごく苦しいですね。
うん、うん、でもパパやママにとっては生きてるということが嬉しいので、
うん、はい、うん、
親子の絆はまたそこから。
そうです ね、子供は、うん、あの順応性があるのですぐに慣れると、うん、現地のスタッフから聞いてるから、そこは安心してます。
その子供たちの 順応性っていうのは本当に強くて、部屋村に来た時にはずっとママママとか、痛いよ帰りたいよと母国に泣いていたのが、子どもたち同士でいろんな国の子どもたち同士で遊んでいくうちに、みるみるうちに、なんていうの、悪ガキちゃんにね、
はい、ね、ドイツの子どもも日本の子どももアフガニスタンの子どもも変わらないですね。
みんな悪ガキちゃんね、
はいはい、
ほんと可愛いですよね、
いたずら好きの
部屋村に来て一番辛かったことって何でしょう。
一番辛かったことは、あの連れてきた子供を助けられなかったことですね。今でも忘れないんですけれども、うん、治療が必要で連れてきた子供、あのアンゴラから治療のためにドイツに連れてきた子供、
まず戦地に、部屋村のスタッフが行きまして、そこでたくさんの子供たちが集まりますよね、はい、何百人も、
はい、
でその中からチャーター機に乗せることができる人数を選びますよね、
はい、
その選ぶ条件として貧困であること、親御さんが生きているということ、そして治る可能性がある、
はい、
ね、生きていけそうな子、
はい、
まあ、残酷な言い方ですけれども、手遅れの子はドイツに連れていくことはできませんよね、うん、
はい、
なので選ばれた子どもたちがドイツに来てるわけですよね、
はい、でその選ばれた子どもたちを連れてきて、あのまだその頃私ボランティア2年目でまだ新人ボランティアの頃に、ずっとお世話していた子が手遅れて助けられなかったんですね。であのドイツで亡くなってしまって、本当にそれが一番辛かった。どうしてここまで連れてきたのに助けられなかったんだろう、どうして親元に置いておけなかったんだろうとか、すごく2年目にその経験をして、その子のことをずっと考えて、それがあるから多分今も頑張ってられるんだと思うんですけれども、その出来事が一番辛かったことですね。
それはどこの国のお子さんですか。
アンゴラの女の子で、 その子はその病気が原因で亡くなったんではなくて、マラリアが原因で亡くなったんですね。でドイツにはマラリアに感染する人が少ないので、マラリア の薬が少ないんですね。なのでその薬を手配するのに時間がかかってしまって、手遅れになってしまったということ。
じゃあ戦争の武器 ではなくて。
そうなんです、うん、
いや本当に戦地の子どもたちはいろんな菌を持ってるんですよね、はい、
うん、
で私がアンゴラに行くときには100本の予防注射を打っても間に合わないから何もしなくていいって言われたんですよね、
うんうん、そうな、本当にその通り、うん、
ね、だからボランティアに行くというのはある程度大きな覚悟も必要ですよね、はい、
うん、自分たちも本当に覚悟が必要ですし、うん、
その自分たちの健康は守るのが自己責任ですもんね、
はいはい、うん、そうですね。私もそれは本当にドイツに行って平和村に着いてから学びました。自分の体を自分で守るってこういう意味なんだっていうのを、自分がちゃんと知識を持ってなかったら、うつるものは本当に簡単にうつってしまいますし、そこからどういう状況になるかっていうのも本当に知識がなかったらわからない、で本当に怖いことだなっていうのを言ってから、うん、すごい認識しました。
平和村に一歩入ったら私たちのリュックの中には必ず大きな消毒液があるんですよね、
はい、そうですね。
もう何かをするたびにシュッシュッシュッシュッ消毒をしますよね、
はい、
うん、で時々私最初の頃ね、ゴム手袋をして子どもたちを触るとか、
うん、
服を脱がし おむつを替える時とかね、うん、ちょっとね抵抗があったんですよ。
わかります、すごいわかります、うん
うん、これ子どもたちにとってどうなんだろう、うん、ね、本当は肌のぬくもりっていうのが
距離感が、
うん、うん、なんかそれが心の距離になるんじゃないだろうかっていう不安があったんだけれども、うんうんうん、とんでもないんですよね、
うん、
自分の健康をまず守らないと子どもたちと会えなくなっちゃうし、はい、子どもたちや他のボランティアさんにも迷惑をかけてしまうんですよね、
はい、うん、もうその通りです。私も本当に最初手袋をしておむつを替えるっていう感覚がなかったので、
うん、
なんで手袋するんだろうってそこから始まって、でも本当にしていなかったら自分がどの菌に感染するかわからないですし、自分が本当に倒れたら本当に迷惑、みんなに迷惑をかけてしまう。
悩んでいたこともありましたね。
はい、そうですね、そうですね。ちいさんがドイツにいらした頃でしょうか、
はい、
そうですね、うん、自分にはすごく抱えきれない仕事だなってすごく悩んでいたのと、うん、やっぱり私でいいのかなってずっと悩んでいたのがあるかもしれないですね、うん、
それはね抱えきれないですよ。
そうですよね、もう今でもずっと抱えきれないです
、うん、抱えきれないって分かってる方がいいですよ、
うん、そうですか、うん、
だっていろんな国からもうたくさんの子どもたちが来て、平和村には大抵200人ぐらい、うん、そして病院には何人ぐらい今
100人です
、ね、100人でしょ、
はい、
常にドイツに300人の傷ついた子どもたちを受け負ってるんでしょ、
はい、
で何人か返したらまた同じだけの数の子どもたちが来るんですよ、
はい、
誰にも抱えきれない。
一番最初に悩み始めたのはにはきっかけがあって、ちいさんも知ってるムーサー、うん、子どものアフガニスタンのムーサーに
両手を、地雷で飛ばされた男の子ね、
はい、
肘から下をねボンと飛ばされて、はい、とっても可愛い頭のいい子ね、
すごく頭がよくって、すごくお兄ちゃん的な存在
で、ね、
全然悩みを見せない彼に、うん、ある日夜呼ばれて、うん、僕はね手がないんだよ、
うん、
アフガンに帰ってから何ができると思う、うん、アフガニスタンでは男の人は仕事をしなければいけないんだ、うん、僕は何ができるんだよって言われたんですね、うん、その時からすごく悩み始めてしまって、うん、確かに治療して帰って、その後不安になる子どももいる、で私たちがやってることは正しいんだろうか正しくないんだろうかって彼の一言から悩み始めて、でも最近ではムーサもそうですけど、国に帰ってからのことを報告してくれる子どもたちがすごく増えて、
はい、
ずっとお医者さんになりたいって言ってた女の子が、うん、医師の勉強を始めたりとか、ずっと幸せな家庭を築きたいって言ってた女の子が結婚して子供を産んだよっていう報告をしてくれたりとか、うん、それが増えることによってすごく私の悩みも解消されてきて、でその報告を聞くのがすごく幸せだなって最近では 思えるようになりました。ここにいられることがすごく幸せっていうふうに思えるようになってからはすごく気が楽になりますね。肌の色が違う子どもたち、国が違う子どもたち、言葉が違う子どもたちが本当に手つないで私たち一番の仲良しだよねって言ってるシーンを見たら本当にもうそのシーンだけで涙がポロポロ出てしまいますね、
夢を見るのではなく、
夢
を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
ムーサはご飯の時には自分では食べられないから私たちに入ってフォークをね見せて、うん、包帯を見せてで右手に包帯をぐるぐるぐるっとフォークをつけるんですよね、うん、でそれでご飯を食べる、
はい、
でもこれだと誰かがいないと自分は自立ができないって分かってるんですよね、
はい、うん、そうですね。
でドイツでは素晴らしい手術の仕方があって、うん、両手をなくした人の再生手術がありますよね、
はいはい、クリュッケンベルク法。
これクリュッケンベルグ法ってね、なんて言ったらいいんだろう。2つに、もう両手はないんです。で肘から先の腕の部分を2つに割ってるんですよね、
はい、
でその割った腕で物を挟んだり、
はい、
ね、ペンを挟んで、字を書いたりするわけですよね。握手もできるしかなりの力があるわけですよね、
はい、
この手術をムーサ君にあの手術を受けましょうっていうふうに言うと嫌だって言ったんですよね、
うん、
僕は人間じゃなくなる、蚊に人間にはなりたくないんだって言ったんですよね、うん、いやあの言葉本当つらかったですね、うん、でもムーサ受けたんですよね、
はい、うん、で掴めるようになりました。
頑張ったよね、
うんうん、本当に4年ですよね。4年間彼はドイツで治療を受けてた、
うんうん、本当ちっちゃい男の子だったのに、うん、いい青年になって、
はい、もう背も高くなって、
はい、今アフガニスタンでどうしてんでしょうね。
ねえ、きっと、うん、通訳の勉強をしてるかな。あの最初に私も自分が必要とされる人間でいたいからこの場所に来たいって、
そこですよ、
そう言ったんですけど、もう本当に行ってから自分が本当に子供たちからパワーをもらって、スタッフたちから愛情をもらって、自分がここを必要としてたんだ、自分が必要とされるんじゃなくて自分がきっとこの場所を必要と未だにしてるんだっていうのは本当に、うん、感じますね。
そうなんですよね、うん、あ、必要とされてるは、うん、あ、私が必要としていた、
そう、逆の見方ができるようになったことがとてもすごく私にとっては大事、あの生きてきた中で大事な瞬間だったなと。
あのまだまだお話をお伺いしたいので続きは来週ということでお願いしますね、
はい、
今週はここまでです。ではまた来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドイツヘア村スタッフの宍倉妙子さん、お相手は私東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞社がお送りしました。